日本外交の大転換、新時代の勢力論、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
はい、いよいよ、この表現者クライテリオンの最新刊、はい、出ました。7月号ですけれども、先週金曜から発売に、はい、表紙がこれ印象的ですよね。
はい、これ横須賀の、
そうそうそう、これはあの護衛艦出雲、ご存知です。
はい、
この間のトランプさん来はった時に、あの安倍さんと一緒に乗った護衛艦と同じ形の船です。
うん、
でこれあのちょうど今の空母いぶき、映画でね、はい、やってるじゃないですか、まあはい、あれと似たような、
うん、
あれはまあ架空のものですけれど、
はい、
これ護衛艦って呼んでるんですけど、これ空母なんですね。
あ、そうなんですね。うん、
型番で言うと空母の型番がついてるんですよ、正式は。で、あの日本海軍は昔、戦前蒼龍とか加賀だったかな、なんかそういうあの空母持ってたんですけど、それよりも大きいんですよ。だからこれはあの外国ではこれ一般的に空母と呼ばれてます。
はい、
でこれはあの垂直離着陸の飛行機、こう分かりますか、垂直にこう上がって、はい、ピョンっていくってね、
はいはいはいはい、
垂直離着陸の F-35B っていうのを購入すれば、まあ、これがもう空母として運用可能になるっていうやつなんですよね。
あ、じゃあもう準備は万端ですよっていうことですね。
そうそうそうそう。で、やっぱりこんなものが装備ね、うん、日本でもこう護衛艦ですけども徐々に増強していこうってなったのは、
はい、
やっぱりこれ中国のね、尖閣諸島やとかその南沙諸島とかのですね、あの圧力が高まってるので、これ防衛力高めへんところも非常に危ないという話で、こういうのが導入されてるんですけどね。
はい、
で、新しいクライテリオン、これ日本外交の大転換、こういうタイトルなんですね、この最新号が。
はい、
あの今までクライテリオン、経済とかグローバリズムとかナショナリズムとか、
はい、
なんか思想的なこと、あと経済的なことやってきましたけど、外交もすごく大事な話ですから、
はい、
まあ、初めて創刊してから1年半ですけども、外交大特集をやってみようと。う、折しも今なんかイランでなんかホルムズ海峡で
タ
ンカーね、
攻撃された
り、ね、攻撃されたりしてるじゃないですか。
はい、
でこれが朝鮮半島は今ちょっと落ち着いてるとはいえ、まあ、どうなるかわからないっていうところもあるし、で韓国との外交どうなんやとか、でなんといっても G20 がね、
あ、
開催されるじゃないですか。
間もなくです ね、
ね、米中経済戦争もしてる中で G20 でしょ。
はい、
でアメリカはこれでイランと下手したら戦争ちゃうかみたいな中での G20 でしょ。
うーん、
だからね、やっぱり今特に日本外交すんごい大事になってるんですよね。はい、で特にね、今回表現者クライテリオンで注目したのが勢力っていう概念。
勢力、
うん、だからね、新時代の勢力論。
はい、
この勢力っていうのはね、すごいキーワードなんですけど、
はい、
これあの令和8作の中でも勢力均衡っていう概念がね、7番目やったかなにありましたけれども、まあ、外交でやっぱりこの勢力っていうのがキーポイントになる概念なんで、うん、今日これを中心にですね、ちょっと話していきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本外交の大転換、新時代の勢力論、
うん、これね、はい、まあ、昭和それから平成時代、うん、戦後っていうのはまあその2つの時代ありましたよね、はい、で今令和に今度ありましたけど、この昭和時代それから平成時代っていうのはですね、これ日米同盟っていうのがあって、
はい、
でまあ、いろんな外国と付き合ったりこう押し合いへし合いをやるのが外交ですけど、それやるときにとにかくアメリカさんと仲良しといて、それでそれを軸に考えようと組み立ててきたんですけど、もうねそういうわけにはもういかんようにもうなってきてると。だからね、日本外交の大転換が必要になってきてて、でやっぱり日本もね自分でちょっとちゃんと考えんとね、もうえらいことになるよという話をこの特集号でいろいろ議論してるんですね、
はい、
大体ね日本ってね核保有国4つに囲まれてるんですよ、ね、アメリカはまあもちろんそうですし、ロシアでしょ、中国でしょ、それからさらに北朝鮮ですよ、
はい、
ね、でアメリカはさすがにこう日本に撃ってくるっていうのはちょっと考えにくいとしてもですね、中国とか特に北朝鮮とか、
うん、
でそれからロシアも随分最近脅威が衰えたとはいえですね、まあ、北から攻めてくるに違うかと、
うん、
でしかも北方領土占領したままですからね彼らね。
そうですね、
うん、で韓国だって、まあ、核をこっち向けてるっていうわけじゃないですけど、竹島をこれ占領したままじゃないですか、
はい、
で中国はこれ尖閣取ろうとしてますしね、うん、だからねこれね、アメリカさんと仲良しやったらうまくできまんねんと、うん、いうわけにこれいかんわけですよ、
うん、日本もしっかりね自分の国のこと考えないと。そう
だからね、大転換せなあかんわけですよ、
うん、
で特にね今回イランどう思います、あれわかります、あれイランの話、
安倍総理のことをアメリカ寄りに思って信用してなかったみたいなことは報道で見たんですけど、
まあ、そうかな、まあでもねそういう見方もあるかもしれませんけど、うん、これもものすごいややこしい話で、うん、こう大人のね長い付き合いしてる喧嘩してる大人2人おったらね、
はい、
そいつらの喧嘩の経緯ってややこしいじゃないですか。
あ、そうですね、もういろんなところでこじれてますよね。
もうでいろんなやつが関与してきたりとかしたらもうめちゃくちゃややこしいじゃないですか、
はい、
だからね単に2人仲悪いちゅうわけにはねこれなかなかいかんようなところが
あ、
まあ、あるんですけど、まあ、簡単に大雑把に言うとね、
はい、
とにかくこうイランは核を開発してるわけですよ、
はい、
核爆弾を持とうとしてると思われるわけですよ、
はい、
うん、でそれでお前核作るのやめろって国際社会がね、うんうんうん、言ってやめさそうと。でもそのも核持たへんかったらうちら危ないやないかと、ほんなもイスラエルいつ来るか分からへんとこう言ってるわけですよ。そやけど、うん、いやいや核持つのやめてくれと言ってみんながこうすんごいこう圧力かけてずっと話し合って、ようやくオバマ大統領の時に合意を結んで、まあまあこれで核開発やりませんと、その代わりも制裁とか何もなしで、まあそれは仲良いやりましょうねと、
はい、
いうことでこう核合意というので落ち着いてた。
あ、はい、
ところがねトランプが大統領になります。じゃこの人ねオバマが決めたこと腹立つんですよ、オバマが決めて何回腹立つなって、もうこんなのちゃぶ台返しや言ってちゃぶ台ひっくり返してしまったんですよ。何が核合意や、こんなぬるい合意しとったらあかんぞ言ってやめてしもって、アメリカだけ脱退してしもったんですよ。
あ、
で他の国まだ残ってるんですけど、ほいでもうなんかいきなり空母差し向けたりね、
はいはい、
飛行機飛ばしたりめっちゃ圧力かけてるわけですよ。で経済制裁とかもか始めたりね。そしたらイランは何やもう合意通りにやってるやないかと、わしら別に核作ってるわけでも何でもないぞと。そしたらアメリカ、お前作っとるやんけ、お前嘘つけこらー、こんなんで許せるかーって。
いや、いいですか、
こうなってるんですよ。それでもうややこしになってるわけですよ、
はい、
でももうイランからしてみたら何喧嘩売ってんねんお前みたいな、舐めとんかこら
みたいな。昔のね、昔ちゃんと決まったことなのにまたほじくり返して。そうそう
そう、日本から見てるとイランってどれぐらいの国かわからないんでしょう。ちっちゃいんか大きいんか。
あ、確かに。
でもこれねめっちゃ大国なんですよ。ペルシャ帝国って聞いたことないです？
聞いたことあります。
のペルシャ帝国のことなんですよ。
あ、
イランってペルシャ帝国のことなんですよ。
うん、
だからねすごい自力があるんですよ、
はい、
でこれがもう中東の超大国なわけですよ、言ってみたら。だからそことね簡単に喧嘩するのはね誰も得せんわけですよ。
うん、
イスラエル以外イスラエルはもうガチで喧嘩しますからね、
はい、
お前これはいつでも言ったんぞって
怖い
でもそれいやいやまあまあってこう言うてるわけですよ。 でもこのイランとは喧嘩するのやめとこうってなんとなくこう来てたわけですけど、トランプが喧嘩を打ってしまうと、うん、でそこに出てきたのが安倍さんですよ、
うんうん、
なんで出てきたんやと、ね、いうふうに思う人もいるわけですよ。
うん、
トランプに行けって言われたんかと、
ああ
るいは安倍さん自分で行くとか言うたんちゃうやろな、ひょっとしてと、
あ
行ったってどうにもならんねこれと。
イランと日本って昔からなんか仲良かったんですよね。
だから日本の独自外交でまあ役に立つんちゃうかと、まあまあなんか分かりませんけど、まあ、行きました、
はい、
で仲良しましょう言ってトランプ言うてます、うん、でイランもうちら喧嘩する気ありません言うてる時に日本のタンカーがイラン側じゃないかと言われるやつにミサイル攻撃されたわけです、
うんうん、
これ見方がねいくつかあって、やっぱりこうイランがやったんちゃうかと、
あ、はい、
としたらイラン相当アホで、こんな時に日本攻撃したらもうめちゃくちゃなの決まっとると。
そうですよね、
これなんでやってんねんと。だからいくらなんでもこれねちょっと違うんちゃうかと、うん、下手したらアメリカが戦争したいという勢力がアメリカの中にはあって、トランプはどっちかって言ったら戦争したくないと思ってるんですけど、戦争したいと思ってる奴らが、うん、自作自演やったんちゃうかと。
ああ。
安倍さんを生かしたのも、
はい、
ここまで俺らが仲良しを言うたってんのに、お前らこんなことすんのか、こら。という、なんか、自作自演を盛り立てる、
うん、
まあ、刺身の妻に安倍さん使われたんちゃうかと。
ええー。
いう説を言う人もいるんですよね。
はい、
ちょっとまだこれ、闇の中なんでまだわかんないですけど。うん、っていうぐらい、まあ、ややこしい話なんですよ。
なんか、第三者がいるっていうのも見ました。
う
ん、
何にしてもね、もう安倍さんもこれ赤っ端なわけですよ。
そうですよね。
仲良しにくい言うてね、言ってんのに、はい、なんかめちゃめちゃされてるわけですよ、
うん。
やっぱりこれはね、独自外交をちゃんとこう展開していかへんかったら、まあこういうふうに軽、どっちにしても軽見られてるわけですから、
うん。
で、日本はとにかく仲良くしましょうってだけ、もうそういうわけにいかんわけですよ。
うん、
で、ここで日本が必要なのは勢力という概念なんですよ。
勢力。
勢力ってなんか普通の言葉みたいに見えますけど、
うん、
外交ではすごい重要なキーワード。とされてて、
はい、
勢力っていうのをね辞典で引くとこう書かれてるんですよ。他を服従させる勢いと力なんですよ。
あ、服従させる、
すごくないですこれ。
なかなかちょっとすごいですね。
服従させようとする勢いと力のことを勢力と言うんですよ。
へ
え。これ実際イランは核持とうとしてるのは勢力でじゃないですか、
はいはいはいはい、
勢力を 核持ったろうってね、
うん、
で核持つのは大体他をお前黙っとけと、他も服従させる力じゃないですか、見せびらかすことを通して、
はいはい、
でアメリカはお前何持っとんねんこらと言って核を持とうとするのを無理やりこう押し込めて服従させようとしてるわけじゃないですか、
うんうん、
で中国だってずっと服従させようとして尖閣のとこずっと来てたり、で南沙諸島なんか基地作ってますからね。で北朝鮮だってもう日本を焦土に勝つぞと脅しまくって、
はい、
日本を言うことを聞かそうとして核を持とうとするわけじゃないですか、
うんうん、
だからね結局その日本の周りの国々も中東の国々ももう全ての国は他を服従させようとする勢いで力を持ってるわけですよ。でそれの一番の中心にあるのが核を中心とした軍事力なんですよ。だから核保有をみんなやってるし、
うん、
軍隊をこう持ってるわけですよ。
うーん、
ところがね日本はそんなことないじゃないですか、
はい、
仲良くしましょう、
まあ、
来たら守るよって言ってるだけで、他を服従させようとする勢いと力を持っちゃダメって言われてるわけですよ。そしたらね、なんかもうすごいこうヤンキーさんばっかりいるクラスに入ったとしましょうよ。
はい。
でもう勢力で勢い、他を俺が天下取ってお前ら全員服従させるぞこらと思ってるやつらばっかりがね、
はい、
周りにいて自分だけ僕が平和主義です。
やられる。
僕はあなたにいてやろうなんてことは絶対思いません。絶対服従させません。でも僕は自分はのことは自分で身を守ります。でも暴力はしないけどとか言うとるわけですよ。
いやちょっと弱い。
ほらもうないほらあれこてこいやほらって言われるわけですよ。わかりましたってなるわけですよ。だからね、もうあのみんな勢力ギンギンなわけですよ。そんな中にね、僕は勢力は絶対何もしませんって言うとったらね、
でも戦えないですね。
めちゃくちゃなんですよ。だから勢力で来た人間を守るためには勢力がいるわけですよ。
うーん、
もうこれはもう専守防衛ですけれども、
はい、
これはねもうちょっと法律とか置いといても勢力がいるわけですよ。もうここをね、うん、転換していかへんことにはもうどうしようもないんですよ、
うん、
大体ね、こっちも行く、あっちも行くで、初めてこう、拮抗っていうかね、
はい、
こう、バランスが取れるわけですよ。だから勢力が均衡。それが勢力均衡外交って言うんですけど、だから日本のやり方は勢力の均衡ができないんですよ。
そうですよね。
攻め込まれて終わるんですよ。だから
ね。丸め込まれちゃう感じですよね。
そうそうそう。だからね、日本はね、中国、韓国、北朝鮮、ロシア、そういうね、すごい怖い国に囲まれつつ、かつアメリカにも気は抜けんっていう状況にあるわけですよ。
はい。
ということでね、今日はね、ぜひね、今、日本がどんだけやばいかっていうことをね、がっつりね、ちょっとこう、ラップでね、理解してもらいたいなと。
ラップですか？
ラップで理解してもらいたいな。ほう。ALA ライズの中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。
世もの海の向こうはどっちもこっちも軍事国家交差する野望利権利害日本近海危険地帯領土は未だ取られたまま同胞はまだ囚われたまま奴らは核を持ったまま俺らは飼いならされたまま赤く塗られてく偽の歴史南京慰安婦百人斬り言われる筋合いなんかない教科書靖国神社参拝北方竹島尖閣次はメタンガスでレアメタル狙われてんぞ虎視眈々と食い尽くされんぞ眈々とつまり舐められてんだぞ日本は日本はこのままでいいのか日本は先人が守りたかった未来がこんな未来では決してない人金資源量の誇りこれ以上何渡すんだよ本当に爪を研げそして牙を向けもう一瞬たりとも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け
五穀豊穣逃げ場のない列島のコスミ自ら刻む反戦の刻印それで済むならこれがスコークリーリアルは水着は生唾コークリーコンクリーところじゃねまるでベニアすぐ破れる壁と危険エリア平等審判拉致スパイメディア捜査全て嘘じゃない
やばい
一体いつまで言い続けるのアジアに謝罪 GHQ インフェルノ向こうは国策金よこせ日本はアホ臭く敗せません出しま下げますよ ODA これ日本の政府の方針ですもちろん決税です
多いね
それ使い軍隊が更新です封鎖した金は北の国へミサイル飛ばす日本の海へ助けてよアメリカのイージス艦
ああ意味ね
実際問題的だらけ握手した途端に横からけ笑って許すのは日本だけ舐められたら取るのは基本だぜ中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け
違う歴史違う立場思惑渦巻く極東アジア友愛言ってる場合じゃない和を持って尊し一つ国民性嫌いじゃねえが奴らには通じねえ到底理解できそうもない富士の向こう三権領土ない妥協先を繰り重ねた結果騙された見せかけの平和
目を開け
意識を研ぎ澄ませ
爪を解け
立ち上がれ牙を向けそれと国内も当選目を離せ売国政治家にも気は抜け反日メディアにも気は抜け中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜け中国
韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
英霊ライズで中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん、お届けしました、
ね、これ皆さん誤解しちゃダメですよ。気は抜けないって言ってるだけですからね。
そうですね、
そうそうそう、もう気は抜いたあかんよっていう、うん、大統領にも気は抜けんし、国家主席にも気は抜けんし、うん、総書記にももちろん気は抜けへんし、うちの総理大臣にも気は抜けんと。
そうですね、
こう言ってるだけでね、
はい、皆さんぜひこの歌詞見ながら、うん、
これね、
聞いていただきたい、
ね、ネットで調べたらすぐ出てきますからね、歌詞ね、
うん、
これほとんど解説いらないですよね
もうそのままですね、
これはね、
はい、
いや、いいでしょ、
うん、
これ僕友達なんですよ。
あ、え、そうですか。
なんといっても三沢和親さんのバックバンドのミュージシャンも、ベースの方は三沢和親 with フレンズですから。
あ、そう。
ドラムのキーボードの方もフレンズの方ですよ、これ。
ね、編集長と近い存在の方なんですね。
近い存在の方々なんですよ。もう全然知らない人多いと思うんですけどね、この曲。
英霊ライズ。
英霊ライズ。ね。またね、彼らの曲は来週も紹介したいなと。
あ、そうなんですか。
もうね、ちょっと外交特集やったらね、もう満を持して、はい、もう地上波に乗せてやろう、こいつらと。これ言っときますけど、売ってますからね、普通にね。
でも、まあでも、このね、番組以外ではなかなか聞けないかなっていう、うん、い
やね、だって実際問題敵だらけ、握手した途端に横からキック言って、もう横から短歌やられてるじゃないですか
、はい、
笑って許すのは日本だけ、舐められたら怒るのは基本だぜ、うん、ね、もう当たり前のことを言ってるだけですからね。
そうですね、
ぜひね、当たり前のことを知りたいなって人はこう、たまにはこのエリライズ聞いてもらったらいいんじゃないかなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
編集長、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日のメインはやっぱりこうエレライズの中国韓国北朝鮮ロシアアメリカにも気は抜いたらあかんよという、はい、このメッセージですから、うん、やっぱりねこの今上がってる近隣諸国ね勢力を日本に及ぼそうとしてるんですよ、明確に。でこれは戦争が終わってからずっと向こうは教科書にまで手を突っ込んできたりね、メディアにもものすごく手を入れてきてはるわけですよ、
はい、
こう反日メディアにも気は抜けんでこう言ってますし、でしかもねあのこれはまた来週説明紹介できればと思いますけど、公式文書であのスパイであることが発覚している内閣官房長官とかもいるんですよ、KGB のスパイ工作員のであることが後の文書で分かって、それが発覚して辞任した自由民主党の国会議員とかもいるんですよ。
そんなん
内閣官房長官ですよ、今で言ったら菅さんですよ、
はいはいはいはい、
その立場でありながらソ連のスパイ工作員だったやつがいるんです、これも本当公然の事実でね、
はい、
であのメディアの中にもスパイがいっぱいいることはこれも全部発覚してるんですよ。だからねこれあの全部本当のことで、だから外国はね、うん、本当に日本にこう影響を及ぼそうとしてるのに、日本人はもうぽーっとしてね、うん、このエレライズの人らこれはおかしいやろと、うん、気抜いてあかんよっていうメッセージを出そうとしてるんですけど、はい、まあ、彼らも絶対地上波で音楽流れないし ね、
そうですね、
もう誰もこんなんやばいやつって本当のこと言うのがやばいやつってこうなってるっていうことですからね、
その事実がやばいですね。
そうそう本当にそうなんですよ、うん、だからねこれちょっととなんとか気抜いてあかんでと、
はい、
いうことなんですよ、うん、でだからやっぱりあのこれ外交の本当にあの基本でね、この右翼とか左翼とか別でそれぞれの国は他の国を影響を与えようとする勢力を持っていると、うん、でその勢力をお互い持って、それが均衡することで初めて外交が成立しますと、
うん、
最初から外国に対して何の影響を及ぼそうと思ってない意思を持たないやつはただ単に搾取されて終わってしまうんだと、
はい、
例えばね、うん、このエレライズの人金資源領土誇りこれ以上何渡すんだよというくだりがありましたけどね、
はい、
本当なんかそういうことになってるわけで、これはあの外国を侵略しようとかっていう話じゃなくて、少なくとも相手が攻撃してきてるんだっていうことをしっかり認識し、その攻撃してきてることに対して攻撃するなというメッセージを出したり、うん、
はい、
それなりそれこそあの護衛艦とかをしっかりと整備して、我々は襲ってきたらこういうことを痛い目に合わせるぞというので相手側をこうある種威嚇というか、これあの抑止っていうことですけどね、うん、
はい、
威嚇じゃないですけど、まあ抑止をね、そう、抑止力も一つのこう勢力論なんですから、うん、やっぱりね大人の国としてね、当たり前の勢力論をね日本を持たなあかんということをしっかり知ってもらいたいんですね。で今回のクライテリオンの今本屋さんで売ってるね日本外交の大転換は、はい、本当にそういう視点で、あの中国の専門の方とか韓国の専門の方とかね、あとフランスでどんなことが行われてるんかとかね、うん、それからもう歴史のビスマルクっていうすごい外相外交をやってた人がどういう対応してたかとかね、まああの本当外交問題を全部まとめて取り扱っていますから、ここ一冊ね読んでいただいたらね、これが日本どうしてったらいいかっていうのをね考えるのに本当にね、うん、役に立つというかね基本になるような知識がこの雑誌から得られるんじゃないかな、そんな思いでこれ作ったものですから、
なかなかね深くテレビとかでは取り上げないですからね、
だからぜひねあの読んでいただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、表現者クライテリオンの最新号はインターネットからも購入することができますので、ぜひ表現者クライテリオンと検索してみてください。また番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今週もありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。またね来週月曜日にはまたエレライズ2をお届けしようと、それに合わせた外交問題をさらに論じていきたいと思いますから、来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。